聖書を開きます。ヨナ書の一章、ヨナ書一章の一節から三節になります。ヨナ書一章一節から三節、旧約聖書1577ページです。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に上ってきたからだ。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシシュへ行こうとした。今日はヨナとニネベという題で、ご一緒に、このヨナ書のを、読んでいきたいと思います。でヨナという人がどんな人であったのかはほとんど分かりません。この頃ですね、北イスラエル王国はヤロブアム2世の時代であろうと思いますけれども、特にですね、第二列王記の14章には彼がですね、国土を領土を回復したという記事があり、そこにですね、ヨナが登場するわけです。で、ヨナはですね、王の耳にも届くほどに名の知られた預言者ではあったと思います。そしてこの時代、ヤロブアム2世の時代は41年間の長期政権でありですね、国も繁栄をしていくわけです。でそういう中で、彼にですね、神の言葉があったわけです。それはですね、アッシリアの首都ともなったニネベに行ってですね、おそらく神の裁きが来ることを知らせなさいということを命じられるわけです。でアッシリアは、北イスラエル王国を滅ぼしたことで知られていますけれども、実はこれよりですね、60年以上も後の話になるわけで、この頃はまだアッシリア帝国はそれほど、イスラエルにとっては脅威ではなかった時代です。でこのようなイスラエルとは あまり関係のないような国に行って神様の言葉を語れということはですね、例がないわけです。しかもニネベというところははるかに離れていて、聖書の神様を知る人はいなかったと考えていいと思います。さまざまな神々が祀られてですね、巨大な神殿もあったわけです。でヨナがどうしてこの命令に従おうとしなかったのかということは書いてありませんけれども、どうしたって行きたくないという強い気持ちは確かにありました。でもしですね、ニネベ行くとしたら、イスラエルからはまずですね、北へ上がっていきまして、今のシリアに向かい、ダマスコやハランというところを経由してティグリス川まで行って、そこからですね、下っていくと間もなくニネベというところに行きます。まあ、1000キロぐらいはあると思いますが、しかし彼が向かったのは地中海沿いの港町ヤッファでした。そしてそこにはですね、さまざまな船が集まっているわけですが、彼が、選んで乗った船はタルシシュ行き、今のスペインだろうと思われますが、そちらの方向へ行く船でした。で主の御顔を避けてという言葉が実はこの場所にですね、2回繰り返されて、あと1回繰り返されるんですけども、後ろめたさがありながらもどうしたって逃げたいという気持ちの方が強かったわけです。そして預言者としての知名度だってもう失っても良いという、そこまでですね、彼は追い詰められるほどに、逃げたい気持ちでした。ところがですね、この、まあ、皆さんヨナ書についてはよくご存知だと思いますけれども、この船に乗っていきますとすぐに 船はです、嵐に巻き込まれて沈みそうになるわけです。そして、これは何のせいでこうなったのかということをくじで引きますと、ヨナが当たるわけですけれども、そうするとですね、ヨナは人々からですね、人々に何ということをしたのかと言われると、一章の十節で、人々は非常に恐れて彼に何ということをしたのかと言った。人々はヨナが彼らに告げたことによって、彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからであると、こうあるわけですね。そしてですね、ヨナは自分を海のに投げ込んでくれと、人々もためらうわけですけれども、仕方なくその通りにすると、あっという間にですね、海は静かになるわけですね。そして、間もなくですね、彼はさらにまた不思議なことに巻き込まれていくわけです。それは大きな魚に飲み込まれるということです。2章、1章の17節で、3日3晩、つまり72時間以上ですね、彼は魚の腹の中にいたというわけです。で、これはですね、いろんな絵で空洞の中に、まあ、ヨナがいるような絵が多いですけども、そんなことはありえないわけです。その中で、2章の3節ではですね、あなたは私を深いところに、海の真ん中に投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波が皆私の上を越えていきましたと。そして五節では、水は私を取り巻き喉にまで至り、大いなる水が私を囲み、海藻は頭に絡みつきました。こういったことはですね、本当に、現実に何かを体験していないとなかなか出てこない言葉だろうと思います。しかも、暗黒の中でいたわけで、要するに彼はですね、非常に苦しさを味わって、その苦しさのゆえにですね、神様の言葉にもう一度従うことを決めたのだろうと思います。そして自分はもうあなたの言葉に従おうと、そう決心するとですね、2章の10節で、主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたというわけです。そして 3章に入りますと、再びヨナに次のような主の言葉があったと。立ってあの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよというわけです。そしてその宣言というのは4節にありますけれども、あと40日するとニネベは滅びるというわけですね。まあ、もっといろいろあったと思うんです。この町がどれほど神様に、逆らってひどいことをしているのかということを彼はですね、糾弾して、そしてそれゆえに神の怒りが40日後にこの町を滅ぼすだろうというわけですね。まあ、あの辺りはですね、どっから行ってもニネベに行きますから、吐き出されてからすぐに、まあ、ニネベに行けるわけですけれども、ニネベという町は、まあ、いくつかの町が集まって全体をニネベと呼んでいたと考えられますので、全部を回るのに3日間もかかるような大きな町であったわけです。そしてその1日目3分の1を回って、いることが、まあ、最初にこの3章の4節に出てくるわけですが、そうしますと意外なことに人々はヨナの言葉を信じ、そしてですね、王自らが全住民に断食を呼びかけたというわけです。王はですね、こういうふうに言うわけですね、8節からちょっと読みますと、人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神に願い、それぞれ悪の道とその横暴な行いから立ち返れ、もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収められ、私たちは滅びないで済むかもしれないと、こう彼は、王様はですね、自ら、人々にですね、悪の道から立ち返るようにと、そのようにヨナの言葉を信じるわけです。そうしますと、まあ、この町はもともとですね、1章の2節で、 彼らの悪が私の前に登ってきたからだというふうに始まったわけですけれども、しかしですね、この3章の10節で、神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった、そして神は彼らに下すと言った災いを思い直し、それを行われなかったというわけです。つまりですね、このことによって結局は何も起こらなかったということになるわけです。これが例えば大きな火山が噴火して、溶岩がニネベの町に向かって、そして人々がミョナの言葉に聞き従って、そして、悔い改めのお祈りをしたらですね、溶岩が止まったとか、そういう劇的なことがあればですね、ヨナの預言者としての面目は保たれるわけです。ところが今回何も起こらないということになるわけです。それがですね、ヨナを不愉快にするわけです。これまでヨナは神様から逃げ、そして苦しみに耐えきれず助けを求めて、ついにですね、主の言葉の通りに、まあ3章の3節でヨナは主の言葉の通りにとありますけれども、そうやってニネベに語ったわけです。しかしここで彼は神に怒る。おそらくですね、彼にとって神様に怒るということは今までそんななかった経験ではないかと思います。それは自分が神様の裁きを伝えても、神様は優しいからそんなことはしないはずだと私は分かっていたと、それは4章の2節でこういうふうに言うわけですね。主に乗った、ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからですと。おそらくこのことを彼は言ってたわけですね。そんなところへ行っても、私が言って人々が悔い改めた神様をやめるんでしょうと。そしたら私は、自分が預言者として使わされても意味がないじゃないかと。何も起こらないんだったら意味がないじゃないかと、そういうふうに、彼は怒ったわけです。それにですね、彼にしてみればイスラエルの活動はしますけれども、わざわざ知らない外国の町がどうなろうと自分には別に関係がないのだと。しかもそういう町を神様が救うつもりだと分かっているなら、なんで私がわざわざ行く必要なんてあるのだろうかと。それも彼にとっては尺に触るわけです。そしてですね、彼はもう私は死んだ方がマシだというふうに神様に訴えるわけですね。そうしますと彼もですね、これだけ神様に訴えたのだから、もしかすると神様は何かするかもしれないと、まあ滅ぼすところまではいかなくても何か人々を驚かせるような何かをするんじゃないかと、彼はですね、自分の訴えがまあ通るのではないかと思いまして、そしてですね、4章の5節でですね、都の東の方に、まあ小屋を作ってそこで座って、そしてこの都がどうなるのか、やっぱり神様はそういうふうに言ったけど、やっぱり何かするんじゃないかということをですね、期待して座るわけです。その時に、まあこの小さな小屋は、まあ小さい小屋ですから影もあまりなかったわけですが、こういう場所はですね、非常に暑くですね、乾燥する地帯ですから、日差しの強さというのはもう大変なものなわけです。で、神様は彼にですね、トウゴマという植物を生えさせるわけです。それも非常に不思議な方法で、あっという間に成長を与えるわけです。非常に大きな葉っぱによってですね、日陰ができるわけです。で、彼はですね、閣下としてたわけですけども、まあ乾燥地帯ですから日差しは 強くても日陰は非常に涼しいわけです。で彼はですね、その日陰で大変喜んだわけですね。機嫌が治るわけです。そして2日目の夜明けにですね、今度は神様は、7節で1匹の虫をですね、使って、その虫がトウゴマを噛むとですね、トウゴマは瞬く間に枯れてしまうわけです。そうしますと8節で太陽が昇るとですね、灼熱のこの日差しと、そしてですね、非常に暑い東風が来るわけです。この東風というのはよく出てくるんですけども、熱風が吹くわけで、この東風によって植物がですね、あっという間に乾燥してしまうわけですね。そういう熱風が来て、そしてですね、7節8節では太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て自分の死を願っていった、私は生きているより死んだ方がマシだと、こういうわけです。まあ、これは投げやりでふてくされているというような言い方ですね。結局怒っているわけです。なんでやっぱり何もしないのだと。やっぱり私が言ったことは何も起こらなかったじゃないかと。これでは私が本当にこの国を救ったかどうかもわからないわけですね。最初からなかったかもしれないし、何もわからないわけです。自分がやったということの何かこう証明のようなものがどこにもない。で彼は怒るとですね、神様は言われるわけです。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないかと、こういうわけです。神様はこのニネベを惜しんで当然だろうと。あなたが何も世話をしないで一晩で生えたトウゴマが枯れてしまって、それだけ惜しむ、がっかりするのであれば、この12万人の人たち、それを人たちを悪で滅ぼすことを私はやはり惜しむのだと。ヨナにしてみればニネベなんてどうでもいいような町なわけです。しかし神様にしてみれば、この町の一人一人はやはり大きな愛を持ってその歩みを見守ってきたわけです。だからその悪が大きくなることに心を痛めてきたわけです。だから滅ぼすしかなかった。でもこの町を何とかしたいというその愛がヨナを派遣させるわけです。彼らが神に立ち返るように、ヨナは滅ぼすことを惜しむ神様の愛のために大きな務めを担ったわけです。それほどにこのニネベという町は愛されているということをヨナは知らされるわけですね。マルコの福音書の7章の24から30には、イエスがツロの地方へ行ったお話があります。マルコの福音書7章の24節ですけども、それまではですね、イエス様は、ゲネサレといってガリラヤ湖のあたりにいたわけです。そこからですね、山を越えて60キロぐらいの道のりを移動しているわけです。そしてそこにいたのは汚れた霊に疲れた幼い娘を持つ母親でした。で彼女はイエスが来たことを知ってひれ伏して求めるわけです。そうしますとイエス様はギリシャ人のその女性に、私はイスラエル人のためには そのイスラエル人を救うことを大きな使命として使わされたけれども、外国の人のためには働く気はないというわけですね。そうすると彼女は、確かにあなたのおっしゃる通りだけど、食卓の下の子犬でもこぼれたパンは食べてもいいでしょうと、そうやって求めますと、イエス様はその信仰に応えてこの娘を癒すわけですね。なぜイエスがこんな遠いところまでわざわざ来たのか。でそのことはですね、この後のことについて詳しい記録がないんですけども、実はイエスはこの後ですね、31節でイエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られたというわけです。このシドンもそうです、そしてデカポリスもそうですけれども、イスラエルの人たちがそれほど住んでいない場所でありですね、宗教も文化も非常に大きく違う地域であるわけです。しかしイエスはそこを通っていったということは、何か誰かに会う目的があったわけです。その記録はないんですけども、しかし誰かを招いているわけです。この女性のような人たちがその場所にいるわけですね。イエス様はイスラエル人たちだけでなくて、その違う民族が住む場所もの人たちをも見ながら、そして愛していたわけです。私たちは神様というのはクリスチャンだけを愛しているかのように思いますが、そうではないということです。自分の考えとは随分違う人たち、宗教も随分違う人たち、そういう人たちが私たちの周りにはいるわけですね。考え方もさまざまなことが離れている、そういう人たちをイエス様は愛しているのだということです。右も左もわからない人たちが滅んでいくことを、そしてその悪が増大していくにもかかわらず、そこに惜しむ気持ちを持っているわけです。私たちがはそういうところに、このヨナのように使わされていくということです。私たちにとってはその価値観とさまざまな生き方とは随分違う場所、価値観の違う人たち、そういうところで一緒にいることが大きなストレスになったり、ジレンマを導いたりすることもあるかもしれません。しかしそれも、そこにですね、ヨナのように私たちは、何を果たすべきかというのは一人一人違うとは思いますけれども、しかしそれでもそこにいる人たちが立ち返ることを主は待ち望んでいるのだということ、そして滅んでいくことを惜しんでいるということは、一つの神の愛の事実だと思います。そういう中に私たちが一人一人そこで生きているということの意味は一人一人違うと思いますけれども、しかしそこへ行くという偶然ではなく、やはり同じようにニネベに行くように語りかけられているのではないかと思います。私たちにそのようにして、愛をですね、託すイエス様の技の中に私たちも共に生きていきたいと思うわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちは大きく自分の考え方の違う、また価値観も違うようなところで、生きることの方がはるかに大きい、過ごし方をしておりますけれども、しかしその中にあっても神様の愛は、向けられているということを思わされます。 神様のその義と、そしてそれを超えて働かれる神様の愛を私たちも信じて、またそこで共に生きていくものとして用いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは